それでは、神様に誉れと栄光がと題して川村先生にメッセージを語っていただきます。
もう一言お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、今週もこの日曜日の朝、主の日の朝に私たち一人一人を礼拝に招いてくださいまして、あなたを礼拝する恵みに預からせてくださいまして、心から感謝をいたします。礼拝から一週間をスタートすることができますことを心から感謝をいたします。共に賛美をする中にあって、またあなたの御言葉に耳を傾ける中にあって、そしてまた祈る中にあって、献金をする中にあって、主にある交わりをする中にあって、あなたを見上げることができますことを心から願います。あなたお一人の皆が褒めたたえられることを願います。どうぞ今日の礼拝が真実の礼拝となりますように、あなたの喜びとなる礼拝となりますように、助けて導いてください。お願いをいたします。これから御言葉に耳を傾けていきたいと願っています。立ててくださったこの器をあなたが聖霊によって満たしてくださいますようにお願いをいたします。語られるその一言一言の中であなたが働いてくださいますようにお願いをいたします。私たちの歩みを支えて導いてくださいますこと、心からお願いをいたします。感謝をしてイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。改めましておはようございます。今週も皆さんと共に神様を礼拝して、新しい1週間スタートしていくことができる恵み、この恵みが与えられていますことを心から感謝いたします。今週も前回、先月になりますが、同じ聖書の箇所を開かせていただきました。テモテの絵の手紙第1章の12節から17節です。前回は主キリストイエスに感謝するという題で、主に12節から13節のところを見させていただきました。パウロは神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者、そんな自分を忠実な者と認めてくださったイエス様に感謝をしていました。またそのイエス様のことをパウロは私を強くしてくださる方というふうに呼んでいました。イエス様はパウロだけではなくて、私たちを信頼して忠実なものと認めてくださっているのであり、弱い私たちを強くしてくださる方である、このことを改めて覚えたいと思います。今日は同じ箇所の後半のところに注目をして、神様の御声に耳を傾けていきたい、そのように考えています。まず改めて15節を見てみたいと思います。15節お読みいたします。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。パウロはキリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉を引用しています。パウロ自身の言葉でしょうか、あるいは当時の教会の中で語られていた言葉でしょうか。正確なことは分かりませんけれども、いずれにしろそれは教会のものであるなら誰もが知っている言葉だったと言えるでしょう。そしてそれは福音の言葉です。キリストイエスは罪人を救うために世に来られた、 この言葉についてパウロは、真実でありそのまま受け入れるに値するというふうに言っています。真実というのは確かだということです。信頼できるということです。だからこそ、そのままに受け入れるに値するということになるでしょう。どうでしょうか。私たちは何かが真実であるかどうかをどのように判断しているでしょうか。あるいはキリストイエスは罪人を救うために世に来られた、この言葉が真実であるかどうかをどのように判断しているでしょうか。最近はファクトチェックというようなことが言われる、そのような時代になっていますけれども、これは真実だというようなことはどのようにして分かるのでしょうか。とりあえずインターネットで調べてみるでしょうか。信頼のできる人に聞いて確かめるというようなことがあるでしょうか。あるいは実験をしたり観察をしたりして客観的な証拠を見つけようとするでしょうか。パウロはキリストイエスは罪人であり罪人を救うために世に来られたという言葉が真実でありそのまま受け入れるに値すると言いました。それはパウロがその言葉の真実さを客観的に確かめたというようなことではないでしょう。聖書の隅々を調べてイエス様を見た人から丁寧に聞き取り調査を行って、ギリシャの哲学であったり他の本を、聖書以外の本を調べたりして参考にして、ああどこにも矛盾がない、本当だ、真実だ、こういうふうに言っているのではないのだと思います。そうではなくてパウロは自分のこととして言葉の真実さを実感しているのではないでしょうか。パウロはイエス様と出会って許された罪人として生きる中で、キリストイエスは罪人を救うために世に来られた、この言葉の真実を味わっているのではないでしょうか。そしてだからこそ自分が罪人の頭であるということを告白しているのではないでしょうか。キリストイエスは罪人を救うために世に来られた、この言葉は真実です。キリストイエスは世に来られた、罪人を救うために世に来られたというのは確かな言葉です。信頼することのできる言葉です。しかしそれはキリストイエスは罪人を救うために世に来られたというその言葉が真実であることを客観的に証明することができるというようなことではありません。何か客観的な証拠を見つけたら信じて受け入れることができる、信じて受け入れてやろう、そういうことではないわけです。見えない神様を見つけ出してイエス様がその神様の独り子であることが証明できたら信じて受け入れることができるというようなことではないわけです。問われているのは何でしょうか。それは私たちが聖書の言葉の真実さを問うことではないというふうに言えるのではないでしょうか。そうではなくて私たちの方が聖書の言葉の前で問われているということではないでしょうか。キリストイエスは罪人を救うために世に来られた、この真実な言葉の前で、イエス様の前で私たち自身が問われているのだということです。 問われているのは聖書の言葉が真実であるかどうかということではなくて、私たち自身だということです。真実ではなくて偽りだらけの私たち自身が問われているということです。大切なことは、真実な言葉の前で私たち自身が問われているものであることに気づかされるということです。そして問う者の立場で真実な言葉を受け入れたり否定したりするということではなくて、問われているものとして応答していくということではないでしょうか。キリストイエスは罪人を救うために世に来られた。この言葉は真実です。イエス様は罪人の私たちを許すために、救うために世に来てくださいました。天の王座に座って、天の王座に横たわって、ただ一言だけ許すというふうに言われたのではないわけです。そうではなくて、私たちの生きる世界に来てくださいました。それは私たちを愛してくださったからです。私たちと共に生きることを願ってくださったからです。私たちと互いに愛し合って生きることを願ってくださったからです。そしてだからこそ、十字架の死と復活のその御業を成し遂げてくださいました。私たちを十字架の死と復活のその御業によって罪と死の支配から解放をして、神様と共に新しく生きるその永遠の命の道へと導いてくださったわけです。そのすべては神様の真実な愛から始まっていました。私たちと共に生きたいというその神様の愛から始まっていました。愛を必要としない人は誰もいません。誰もが愛というものを必要としています。そして本当に必要なのは真実の愛です。罪人を救うために世に来てくださったイエス様は、その真実の愛を示してくださっています。そして私たちがその愛を受け取って、受け取り続けて、その愛に支えられて生きることを願っていてくださいます。続けて今日の本文を見ていきます。パウロは、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたというこの真実な言葉を受けて、私は罪人の頭ですというふうに言っています。罪人の頭でしたと言っているのではありません。私はその罪人の頭ですと言いました。そして罪人の頭ですと言いながら、しかしながら憐れみを受けましたというふうに続けています。どうでしょうか。なんだかちょっと変な感じがするということはないでしょうか。私は罪人の頭でした、しかしながら憐れみを受けました、こういうことであるならばとっても自然です。実際にその直前のところにおいては、神様を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者だったけれども、私はそんな者だったけれども憐れみを受けたというふうに表現しているわけです。しかし2回目に憐れみを受けたという言葉を使っているところにおいては少し異なります。繰り返しになりますが、パウロは罪人の頭だったというふうに言っているのではありません。罪人の頭だったけれども、 憐れみを受けたと言っているのではありません。そうではなくて、現在も罪人の頭だと言っているわけです。かつては神様を冒涜するようなそんな罪人の頭だったけれども、現在は違うというふうに言っているのではないわけです。パウロは長い信仰生活を送ってきた上で、しかも忠実に福音宣教の働きを務めを果たしてきたその上で、改めて自分が罪人の頭であることを告白しているのだということです。イエス様と出会って福音宣教の務めを委ねられた後、パウロは神様を冒涜するようなものではなかったでしょう。迫害するものではなかったでしょう。暴力を振るうものではなかったでしょう。パウロは変わったということです。イエス様を信じてパウロは変わったということです。パウロの人生はイエス様を通して、イエス様との出会いによって変えられたということです。しかしながら、パウロ自身の言葉によるならば、パウロが見つめているのは何でしょうか。それは自分が罪人の頭だということではないでしょうか。反省をして人生が変わって、神様のお役にも立って、すべての罪を償い切った、こういうふうに言っているのではないわけです。そうではなくて、自分が罪人の頭であることは何にも変わっていないということです。自分は神様の憐れみを必要とする、そんな罪人の頭だということです。パウロはどこまで行っても自分が神様の憐れみを必要としていることを痛感させられているということです。実際にパウロは神様の憐れみによって生かされてきたということです。パウロは神様の憐れみなしには生きることができなかったということです。そしてそれはパウロが神様の真実な言葉に照らされて、自分自身としっかりと向き合い続けてきたということでもあるでしょう。あるいは自分としっかりと向き合い続けるというのは、神様の真実な言葉、神様の憐れみのうちにあって初めてできることだということが言えるのかもしれません。次の16節を見てみたいと思います。16節お読みいたします。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。パウロは改めて自分が憐れみを受けたことのことを告白しています。そして憐れみを受けたその理由を説明しています。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためだということです。パウロの言葉によるならば、パウロが憐れみを受けたのはキリストイエスがパウロを洗礼にするためだったということです。パウロはイエス様を信じて永遠の命を得る人々の洗礼とされるために憐れみを受けたのだということです。そして ご自分を信じて永遠の命を得る人々というのは、パウロの後のクリスチャンたちのことということになるでしょう。もちろんそこには現在の私たちも含まれてくるということになります。新改訳の私たちの使っている新改訳2017で、洗礼先の礼、洗礼と訳されている部分は、他の日本語訳聖書では、手本とか、模範というふうになっています。パウロは私たちクリスチャンの洗礼であり、手本であり、模範であるということです。私たちは洗礼であるパウロを模範として、パウロを手本として信仰生活を送る必要があるということになるでしょう。パウロは聖書をよく学んでいました。とても熱心に祈りました。熱心に福音を述べ伝えました。神様を信頼しきっていました。パウロは本当に模範的なクリスチャンなのだと思います。しかし、そのパウロを基準にして私たちが生きようとするならばどうでしょうか。その結果は、自分のできなさというものを思い知らされるということになるのではないでしょうか。弱い自分の不甲斐なさを思い知らされて落ち込んでしまうということがあるのではないでしょうか。あるいはその反対に、とても意志が強くて実行力のある人であるならば、自分はそれなりに立派な信仰生活を送っている、こういうふうに思って自分を誇ったりするということがあるかもしれません。それらはいずれにしろ、自分が中心になっているということが言えるのだと思います。それでは、私たちはパウロの何を手本や模範とすればよいのでしょうか。それは何よりも、パウロが最初から最後まで罪人の頭として生きたということではないでしょうか。クリスチャンというのはどのような人のことでしょうか。それは自分の罪を知っている人ということが一つ言えるのだと思います。クリスチャンというのは自分の罪を認めている人たちだということです。しかしながら、どうでしょうか。私たちはクリスチャンとして自分のことを罪人だと告白をするときに、どんなことを思っているでしょうか。罪人には違いないけれども、あの人よりはマシだ、そんなことを思っているようなことはないでしょうか。罪人には違いないけれども、私は軽い罪人だ、そういうことを思うことはないでしょうか。いつの間にか勝手に罪人のランク付けをしてしまっているというようなことはないでしょうか。パウロは私たちの洗礼です。私たちの先の礼です。そのパウロを手本や模範として生きるというのは、私たちもまた自分が罪人の頭であることを認めることから始まるということではないでしょうか。あるいは、自分こそが罪人の頭であることを受け入れ続けていくことと言ってもいいのだと思います。そしてだからこそ、神様から受けたその憐れみに感謝をしながら生きるということです。それは信仰生活の最初から最後までです。私たちは最初から最後まで許された 罪人であることを覚えて、神様の憐れみに支えられて生きるのだということです。それは自分を誇りとして生きるということではなくて、神様を誇りとして生きるということです。最後の17節を見てみたいと思います。どうか世々の王、すなわち朽ちることなく目に見えない唯一の神に誉れと栄光が世々限りなくありますように。アーメン。テモテへの手紙のこの第1の12章から17節のところというのは、パウロの個人的な証というふうなようなことが言えるでしょうか。神様からいただいた恵みの証です。その証は感謝から始まっていました。パウロは神様から受けた恵みを覚えるときに、何よりもまず感謝せざるを得なかったということです。そしてその感謝から始まった証をパウロは最後は賛美で締めくくっています。称栄というふうに言ってもいいでしょうか。毎週日曜日の礼拝でも称栄という時間が、称栄の時がありますけれども、称栄というのはすべての栄光を神様にお返しすることです。私たちが栄光を受けるのではありません。神様だけが栄光を受け取る方であることを覚えて、その神様だけに栄光をお返しすることです。そしてそれは口先だけのことではないのだと思います。口先だけで神様を賛美していれば、神様に栄光をお返しすることができるということではないわけです。もちろん唇で神様を賛美するということは大切なことです。そうやって神様に栄光をお返しするというのはとても大切なことです。しかしながら、神様に栄光をお返しするというのはそれ以上のことであるように思います。繰り返しになりますが、パウロは自分のことを罪人の頭と告白いたしました。自分こそが罪人の頭であることを告白しました。そしてそれはパウロが神様の憐れみに支えられて生きたということでを意味しています。パウロは神様の憐れみなしには生きることのできない罪人として、神様の憐れみを求めて、神様の憐れみに支えられて生きたのだということです。そしてそんなパウロの生き様そのものに、神様の栄光は表されていたのではないでしょうか。神様の栄光というのは、私たちが神様の憐れみなしには生きることのできない罪人として、神様の憐れみに支えられながら、神様を誇りとして生きる、そんな小さな歩みの中に表されていくのだということです。私たちはどうでしょうか。キリストイエスは罪人を救うために世に来られた、この福音の言葉に照らされながら、真実な言葉に照らされながら、私たち一人一人が自分こそが神様の憐れみなしには生きることのできない、そんな罪人であることを覚えたいと思います。しかしながら、実際に同時に、実際に神様が豊かに憐れんでいてくださることを覚えたいと思います。そしてその神様の憐れみを覚えながら、神様の憐れみに支えられながら、神様を誇りとして生きることができることを心から願います。 私たちのその小さな歩みを通して神様がの栄光が表されることを心から願います。最後に一言お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、今週もこの主の日の礼拝の中であなたの御言葉に耳を傾けさせてくださいまして、あなたの言葉をいただいて心から感謝をいたします。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたというその真実な言葉の前で、パウロは自分が罪人の頭であることを告白いたしました。大いなる憐れみを受けた者として、そしてその憐れみによっていつも支えられ生かされている者として、自分が罪人の頭であることを告白いたしました。そしてあなたを褒めたたえました。あなただけに栄光をお返ししました。私たちはそのパウロを手本として模範として生きる者として招かれています。私たちの小さなもので弱いものでありますけれども、その私たちをあなたはいつも支えていてくださいます。共にいてくださいます。そのあなたをいつも頼りとして、あなたに支えられて、あなたを信頼して、あなたに自分を委ねて従って歩んでいくことができることを願います。その歩みは小さなものでしかないのかもしれません。しかしながらそこにあなたの豊かな祝福があることを私たちは信じています。どうぞ罪人の頭であることを覚えて、豊かな憐れみをいつも受け取っていることを覚えて、一歩一歩確実に進んでいくことができるように助けて導いてください。新しい1週間の歩みを祝福してください。感謝をしてイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。